たどり着きマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。今週はこのお二人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さて今週ですが、月一恒例大和さんの注目銘柄コーナーがあります。どうぞお楽しみに。はい、今日は本当に大きなイベントがありまして、自民党の総裁選ですが、決選投票で結果決まったのがマーケットが終わった後ということで、今時間外でちょっと日経平均先物 もそうですけど、先物がすごい下げてるんですよね。 4.5% ほど下落していて、3万8000円を割れてきたのかな。そういった動きをしているのと、あと為替ですね。一時142円台まで円高が進む場面があったということで、円相場が3円ぐらい急速に動いたという形になってますので、このあたりも含めてですね、このあと山本さんにお話伺っていきたいと思います。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。このあと午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料が、アップしてありますので、ダウンロードして参考になさってください。なんか大和さんが最近すごい忙しいっていう話をさっきしてて、
シーズンだからかな、
店も開いてないからね
遊びも忙しい、
遊びも忙しい、そうそう、すごい忙しいとかって、泊まりの仕事とかもたくさんあるみたいで、っていう話をしてたんですよね、さっきね。
そうなんですけど、そうだからもう家の片付けとか間に合わないんですよ。その
おお、それはキャンプ行って荒れるよね、家の中で。
そう、洗い物とか、
そう、なかなかね、相場も荒れるし家も荒れるし大変だなっていう感じで、
どうなるんですかね来週ね。
いや相場はまあ荒れるんじゃない、でも どうなんだろうね、まあ、そこはね、山本さんせっかくね、今日はゲストでおいでいただくので、まあ、お電話ですけどね、お伺いできればな
と、ね、この後お電話で伺ってまいります。はい、日経平均は先物は 5% を超える下落となっていますね。2000円近い下落で今 3万7880円で推移しています。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではここからは日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんにお話伺っていきます。お電話がつながっています。山本さん、よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なかなか忙しいタイミングだとは思いますけれども、はい、ちょっと今日のイベントを含めてですね、この先に関してお話ししていただきたいなというふうに思っております。
はい、
総裁選を通過しての改めてのマーケットの反応なんですが、現在ドル円は1ドル143円10銭から20銭台、そして日経平均先物は 37,890 円、2000円近い下落となっています。今日1日の動きも含めてマーケットに関してどんな見方していますか？
そうですね、やはり市場としましては、まあ、高市さんでちょっとフライング気味に走っていたのかなという感じですかね。まあ、昨日も非常に高値引きで強かったですし、今日も高値引きということで、まあ、2人で2日で2000円近く上げているんですけれども、
そうですね、
まあ、先物はそれを一気に吹き飛ばすといった動きとなっております。まあ、今週はやはり権利付き最終ですとか、あとは結構外部環境、まあ、アメリカもしっかりでしたし、中国の方も非常に高かった、あとは為替も円安傾向と、まあ、結構環境は良かったと思うんですけれども、やはりこの昨日今日に関しましては、やはり総裁選での、まあ、高市さんもしくは慎二郎さんかもしれませんでしたけれども、まあ、そういったものを先取りして動いていたという状況ですので、まあ、その分はやっぱりちょっと一旦は歯切れ落ちるとこういった感じですので、まあ、先物そうですね、3万7000円台に入ってますけれども、ちょっと来週初めはちょっと 収支はちょっとショック安みたいな感じにはなってしまうのかなというわけになっちゃいますかね、はい、
そうですね。今週末の終値が日経平均 39,829円56銭ということで、坂本さんも4万円目前だったんですよ ね、
はい、
すよね。
まあ、戻りはかなり良かったですけど、ね、まあ、米国もある程度、ね、安定して、まあ、強いと言ってもいいと思うんですけど、まあ、そこをまあ反映した部分と、まあ、意外と日本は、まあ、中国の、まあ、実際金融緩和も意外と効いてるんじゃないかなと思って、はい、ね、はい、まあ、後から値上がり銘柄見ると思うんですけど、そこで結構強かったりするので、まあ、日本ってやっぱ中国まだ密接ですからね、うん、その辺も、まあ、日経金が上がる理由になってるんじゃないかなと僕は思いますけどね、う
ん、
はい、
今日打ち合わせで それこそ坂本さんが来て一言まず一番先に言ったのは今日リグうべきだったねっていう話をされてましたね。
まあ、まあ、一旦はね、まあ、分からんけどな、このままなんかまたね V 字でいくか、本当に石破さんやばいと思うんだったら、この3万8000台で止まってないかもしれないしね、その先ものもね、分かんないよこれはまだ。
そうですね、うん、ということでこの先ということなんですが、まあ、マーケット的に石破さんをどう見ているのかということで、山本さん、その石破さんの、まあ、経済政策も含めてですね、どういったところがポイントになると見てますか？
そうですね、まあ、やはり金融政策に関しましては、独立、日銀の独立性、尊重という形で、まあ、利上げしろと言ってるわけではないんですけども、まあ、利上げは容認するスタンスといった感じだと思います。まあ、このあたりはあまり政府があまりそのプレッシャーをかけるとか、まあ、そういった動きは海外投資家はちょっと嫌がるかもしれませんので、こういったあたり自然体で臨むというのはこれは別にいいんではないかという感じでは見てます。日銀も上田総裁10月のサービス価格指数を確認してからって言ってますので、しばらく動かないと言ってるようなものなんですので、なかなかそんなにすぐに利上げといった動きではありませんので、まあ、このあたりはそれほど影響ないのかと思うんですけれども、まあ、財政につきましても、まあ、規律を財政規律に配慮するスタンスではあるんですけれども、まあ、一方で経済あっての財政、デフレ脱却という最優先の経済、運営を行うとも言ってますので、まあ、当面見ててやはり拡張気味の財政運営はしていくのかなという感じで、すぐにもうすぐに引き締めみたいな緊縮財政といったわけではないと思います。そしてやはり株式市場で一番ネガティブに捉えていたのが金融所得課税について前向きということ で、これはずっと前から言われておりましたけれども、まあ、これに関しましても中長期的な検討課題とだと思いますので、まあ、すぐに短期間に実施されるわけではないと思いますし、やはりその我々株式市場関係者からするとやはり非常に重要といいますかね、ネガティブに捉えるんですけども、決して石破さんの政策の目玉ではないと思いますので、
はい、
やはり目玉は地方創生ですとか、あとは防衛ですとかそういったのそちらの方に力を軸にしていくと思いますので、まあ一般的に見るとそこまでこの金融所得課税をやらなかったから、まあ、公約違反といいますかね、そういったことにはならないと思いますし、岸田首相もやはり総裁選では金融所得課税、強化に前向きだったのを結局やってませんので、やはり貯蓄から投資への流れにはちょっと逆行することですし、まあ、このあたりちょっと過度に反応する必要はないのかな、でもやっぱり反応しちゃいますよね。
そうですね。
今回はやはり、やはり他の候補者との比較の中で絶対これ挙げられてましたので、うん、やっぱこれを一旦はちょっと嫌気する動きなのかなという感じですかね、はい。
うん、まあ、初期反応、その初期反応というのが為替と、まあ、先物に出てきているということだと思うんですけれども、まあ、来週土日挟んで、まあ、来週以降ですね、ちょっとマーケット徐々に落ち着いてくる中で、今度どんなところが注目になってきますか？
そうですね、まあ、とりあえず来週初めはちょっとショック安みたいので下がるとは思うんですけれども、まあ、あとはやはり為替ですよね。やはり一番この8月9月、まあ、7月もそうだったんですけども、やはり為替は結構やはりポイントだったので、うん、まあ、為替はこのあたり、まあ、143円台、20銭ぐらいですけれども、
はい、
まあ、このあたりで推移してくれる分にはそこまで日経平均がこのままずるずるって下がるような感じにはないと思います。まあ、このあたりで推移している分にはそんなに、外需関連が売られるといった感じではないと思いますし、一方で内需セクターにとってもこのあたりでしたら、まあ、なんていうんでしょうね、心地よいといいますか、程よい水準ではあると思いますので、そういった意味では、まあ、全体がちょっと下がった後はやはり個別の動き、 一発2月8月期の決算も始まりますし、まあ、3月期決算ちょっとまだ先なんですけれども、まあ、そういった個別の業績を意識したような動きになってくるんではないかなという感じで見てます。はい、
じゃあ個別に関してなんですけれども、はい、どういったところがピックアップされていくと見てますか？
そうですね、まあ、今週も強かったんですけれども防衛関連、まあ、結構単純ですけれども、やはり三菱重工なんかは防衛でも環境でも原発でも何でも来いという感じでしたので、まあ、かなり強かったんですので、まあ、来週以降も比較的堅調に動くのではないかということと、あとやっぱり半導体ですね、今週ちょっと動きが変わってきたかなという感じです。半導体が、ね、これまでも買われる場面あったんですけれども、朝だけっていうのが多かったんですけれども、まあ、昨日今日あたりは結構終日強かったということと、はい、かなりやはり値幅が下げ幅が大きかったので、まあ、値幅自体はかなり値幅調整っていうのも終わったと思いますので、まあ、今回のマイクロンをきっかけに結構上がってきましたけれども、うん、この動きですね、まあ、もちろん収支は売られちゃうかもしれませんけれども、こういった半導体の動きがちょっと、続くのであれば比較的日経平均に支えるのかなという感じですかね。はい、
今お話に出てきました、三菱重工業7011、三菱重工業今週は週間で 15% を超える上昇、また6857のアドバンテスト半導体関連ですね、こちらは 14% を超える上昇今週1週間で、そして、6146のディスコも今週1週間で 12% を超える上昇となっています。そしてその他には注目どういったところになりますか？
そうですね、それ以外ですとやはり銀行です。銀行はやはり8月9月相場、まあ、一番下がって全然戻ってないセクターということで、やはりそうですね、高市さんはかなり銀行を日銀の低金利ちょっとプレッシャーかけるんではないかみたいなことを言っておりましたので、
はい、
そういったものはちょっと嫌気されたのかなと思うんですけれども、まあ、先ほども言いましたように、まあ、日銀、まあ、ちょっとしばらくは動かないと思うんですけれども、うん、まあ、ちょっとかなり売られすぎかなという感じで見ております。もともとやはり配当利回りとかそういったもので注目していきたい銘柄ですので、まあ、結構差が、まあ、もう配当落ちちゃったんですけれども、
うん、
まあ、そういった銘柄、まあ、中長期的には注目すべきセクターということで、ちょっと見直しがいが来週あたりは逆に入るんではないかという感じで見ております、うん、それとあと先ほどリコメさん言っておりましたけれども、中国関連、今週結構買われたということで、まあ、資生堂とか、安川とか、まあ、安川来週決算ですけれども、あとダイキンとか、ちょっとしばらく動いて下がったやつが今週結構動いたということですので、まあ、中国お休みありますし、こういったインバウンド関連といいますか、中国関連といいますか、こういった銘柄が結構、こういった相場がちょっと全体弱くなったときにしっかりしてくれれば、ちょっと支えてくれるのではないかという感じで見てますね。はい、
ビコミさんはどのあたりに注目テーマ持ってますか？
今週、来週はまあそうですね、ちょっと週末消化するのに時間かかるかなっていうのもあるのと、あとは投資家がまあその最初の印象をまあ、ほぼ4年間っていうか、まあ、引きずったよねっていう、3年4年引きずったよねってなって、岸田さんの時だってもうこれ、もうボロクソ言ってて株がこんだけ上がったのに、いまだにボロクソ言ってるっていうとかいうのがあるんで、まあ、投資家はやっぱり、この、ね、高市さんになってほしかったっていう恨み節がずっと続くんだろうなと思っていてまあその中で、まあ、銘柄選んでいくってどうなるんですかっていうと、まあまあでもなんかしばらくそれが払拭されるまで買いたいっていう感じにはならないし、まあ、あとはでも日本って外国人投資家がどう思うかっていうのが大事なんじゃないですかね。だからまあ今って基本まあ外国人投資家アルゴでそのね空売りをしてるっていうのも実際この、だしポジション投げてるっていうのが先ほどで見られるかもしれないですけど、実際のところどう見てるかっていうのはもうちょっと時間かかると思うんで、だからここで銘柄をなんかセクター絞ってしまうとやっぱ意外と間違ったりこだわったりしてしまう部分があるんで、まあ、初動は僕はなんかフラットで見てて、後から まあ、考えるのと、まあ、あと皆さん同じこと言いますけど、その首相になってもできることって自分がやりたいと思ってる、政策って、まあ、1個か2個しかできないんで、まあ、基本はもう党で決まるものなので、そこをまあ見ていくっていうのが大事かなと思う。まあ、石破さんのじゃあ強い意志って何なんですかねっていうと、うん、
地方創生
地方創生になっちゃうね。まあ、実際防衛関連はあると思う、まあ、防衛は防衛でいいと思います。多分これはすぐ投資家印象が、まあ、あるので、防衛だったら、まあ、まだまだ続きそうな感じだし、まあ、地方創生はありかなと思う。地方関連の銘柄で今週下がってる銘柄とかもまあありますからね、その辺をまあ見ていくといいんじゃないですかね。はい、
そういった中で山本さん、イベントとしては来週注目のイベントって何かあるんでしょうか。
来週はやはりアメリカの方で、ある経済指標を出てきますので、
はい、
そのあたりと、あと先ほど言いましたように国内はちょっと2月8月期の決算、内需の決算が出てきますので、まあ、このあたりがちょっと材料になってくるのかなと、個別ですとそんな感じですかね、やっぱり。はい、
そっか、もう来週月末月初なんですね。
雇用統計あと3回しかないからね。
ああ、1年でね。わあ、びっくりしました。そうですね。なるほど、なるほど。まだまだちょっとイベント続きますけれども、そういったあたり、数字丁寧に見ていきたいと思います。ここまでは、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんでした。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。お疲れ様です。
ここでお知らせです。
岡三オンライン。株が塩漬けで新しい取引ができない。優待株は売りたくないけれど資金の追加は難しい。現物株を取引していてこんな風に感じたことはありませんか？信用取引なら優待株や塩漬けにしている株を担保にできますので、効率的に資産を活用することができます。制度信用取引なら売りからも取引をスタートできますので、下落相場でもチャンスです。新たに信用取引口座を開設されたお客様へは、取引手数料相当額を最大3ヶ月全額キャッシュバックいたしますので、信用取引口座は岡三オンラインでご開設ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからはこちらのコーナーです。山本さん、お願いします。
どん底から這い上がった大和、今月の入魂銘柄。
月に一度のお楽しみ、お笑い芸人、キャンプ系 YouTuber、 アウトドアショップ店員の大和さんは、先月営業で訪れた福岡のパチンコ店で大当たりしたそうです、ね。
マジですか。
後ろのお客さんが怪しいねって疑われるぐらい
桜なんじゃないかって。
でも隣カメラも撮ってたし、申し訳なくて2個隣の人に、これ連チャン中なんですけどお騒がせしたんでって譲って、次の現場にも行
くっていう。マジですか。
へえ、
すごい、はい、みんな歌う。でもひろしさん負けてるからっていうことで信じてもらいました。
そう、でもそんな絶好調の大和さんに今回も注目銘柄を披露していただきます。はい、
これ月曜日の株価でやってもらえないかなと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
フリですよね。
まあまあそうだね。いや、普通はそうだよ。だってもうクローズしてるから。そうですよね、基本は、はい、計測するのは。そうそう、そう、
紹介時時点の終わりね。
そ
うですね、
そのルールにしてもらいたい。
まあ、いい時悪い時ありますよ。だから情報修正した銘柄選んだらさ、おっしゃってなるじゃん。
最初から2000円以上負けたスタート嫌だな。
そうです、ルールをどうするか、
はい、負け試合ですよ、これ。確かに。まあまあ、行きたいと思います。
なんか、今回から計測方法変えましょうってディレクターが。
お願いします。だとしたら勝つ確率すごい高いですよね。はい、
いや、もっと下がるかも
よ。そうかもしれない。
ということで、早速参りましょうか。
は
い、
何行きますか。
2212の山崎製パンです。
はい、2212の山崎製パンです。はい、水準確認しておきますと、今日は2865円で終えています。
はい、やっぱり 米が高くなってたんで、うん、パンに移るんだろうなみたいなニュース見てたんですけど、おそらくそれニュース見た時にポンとちょっとだけ上がって、うん、結局そんな長く持たずに、うん、業績が出る頃にはまた下がって業績で上がるパターンかなって思って見てたら、うん、そんなに上がらなかったんで、次の業績とかこう数字が出るまでの間は持っとくと、うん、やっぱりもう確実に売り上げが 10% とか上がってるみたいなことをニュースで言ってたのに、うん、その株価は反映されてないかなと思いましたんで選びました。
なるほどね。
そうですね、はい、7月31日引け後発表の24年12月期の上期の経常利益が従来予想を大きく上回って着地し、加えて通期も上方修正しました、うん、しかしですね、上方修正した値が市場の予想を下回ったということで、うん、翌日大幅反落、うん、足元での今ねパンが売れてるっていう話あったんですけれども、はい、菓子パンの伸びが鈍化しているということなども意識されている状況で、うん、ネガティブな反応が先行している形だということです。
これね、僕も本当に安いなと思ってて、うん、まあ、この8月9月かな、日本証券新聞さんのセミナーで講演をしたんですよ、はい、で、はい、対面の人にはこの銘柄3箇所全部話
して、嬉しい。
そうそう、いやだから本当に安いと思ってて、これいや多分投資家もね意外と安いと思ってて、この決算出た時のその暴落ってなんでやみたいな感じで、うん、結構探してて、でなんかなんだろう、本当、まあ、宗教絡みのそのコラムとかあったりするんですよ。で、それで、なんかそれがおかしいんじゃないか、いやいや、昔からそういう方だからっていう話とか、うん、意外とそういうその、なんだろうな、みんな知らなかったことをまで掘り出すような、はい、調査をみんなしたんですよ。
なるほど。
そうそうそう。で、それって結構どんだけ注目してるかって一つのさ、はい、あのパターンになるので、はいはいはい、だから僕としては、みんなこれ調べてんなと思ってて、うん、僕はまあ知ってたけど、うん、で、それで、これってさ、業績だけ見ると多分山本さんも見たと思うんだけど、はい、すげえ伸びてる、
伸びてます。やっぱ価格を上げてから、うん、去年1年ですごい上がりました、
ね、うん、そうなんよ。でこれさ見るとさ2022年ぐらいからちょっとずつ良くなり始めたんで、はい、その前もコロナでさパンめちゃくちゃ売れたんよ。
なるほど。
だコロナでその、まあ、実際に中食が売れたりするし、うん、まあ、店閉まってるからコンビニでパン買って食ったりする人いて、はい、まあ、良かったんだけど業績。その後山本さん言ったようにもう値上げを、はい、まあ、がっつりやって
利益率がすごい上がってます、ね、
そうなんですよ、はい、まあ、売上も当然利益増えるんだけどね、値上げすると、はい、だからそれで利益率というのがすごく良くて、で前回その前これ12月決算だから前期は419億円の利益だったんですけど、営業利益ね。でこれが、今期、545億円と、うん、でだからこのその220億円から419億円で、で今期の予想が545億円だから、すげえこの伸びて、まあ、伸び率は鈍化してるといえどですね、うん、この高水準で伸びていって、かつ増配もしてるんですよ。22円、25円、38円予想みたいな感じになっていて、でまだまだこれ、一株利益の予想183円ぐらいだから、まだこれ、出せるから配当。だからそう考えると、ポテンシャルめちゃくちゃ高いよねと。でこれ多分このままずっとこの500億級の利益っていうのは確保できるはずだよ、うんうん、だしやっぱりこれ値上げすると儲かんないねってみんな分かってるから、原材料費が上がっちゃったり人件費が上がったりしたらちょっとずつ上げていくはずだから、はい、だから少なくとももっと上げるかもしれない、もっと儲かるかもしれないってなると、これは好循環だから長期、投資家っていうのはこれは持ってなきゃいけない銘柄なんじゃないの。また業界トップだからここは値段決めれるんだから。でもこれはね値上げでかい。だってこれがさ値上がりしてるのさ、ずっと赤字だったら第一パンでさえっていうことよくないけど、はい、第一パンも黒字転換してるんだよ、
うん、
だからこう見ると値上げ、食品の値上げって本当に偉大ですね。もう業績にヒットするんで、まあ、今回は、まあ、PTPBR の対策とかいろいろあって利益率下げましょう、そのアロエ下げましょうっていうようなのが、うん、まあ、良しとされてるから、もう強気で値上げしていけるような環境にあるわけですよ。
なるほど。
だからその良さっていうのは本当にまあ理解したと思うんだよ、日本の会社もね。だから、まあ、これは、まあ、お客さんのためとか言いながら、まあ、株主のために経営しとるわけだから、はい、結局は値上げするんだろう。まあ、サイゼリアみたいなのとかちょっと別だけどね、うん、海外で稼いで日本は上げたくないっすみたいなところはちょっと今と別だけど、うん、でもヤンパーの場合も値上げしてさ、利益上がってんだからさ、もうこれはじっくり落ち着いて買えばいいじゃんっていう。うん、で、まあ、その時に、その、やっぱ株主還元がこれから増えるかどうかっていうのも二段ロケットになる可能性あるわけだから、やっぱこれ一株利益上がって、配当 当成功が何パーですかってなると、これ多分20パーぐらいだよ、今。うん、だまあ、大体それは平均に40ぐらいまでもこれいけると思うから、そうした時にこれ、配当倍になったとしたらさ、こんな、まあ、意外と利益出るからしても3パーぐらいの配当ってゲットできる可能性あるよね、
なるほど。
自社株買いも配当も、まあ、今、配当利回り 1.3% ということなので、うんうんうん、今回その7月31日の決算で、うんうん、その自社株買いも増配も発表してるんですけど、うんうん、この流れだっていうことで、なので、増配がこれからまたどんどん続いていけば、うん、ということですよね。
そうだから、あとね、これがね、半年ぐらいだらだらするとね、あんまり良くないですよ、安いなと思って、個人もめっちゃ買ってさ、うん、それで、まあ、これは大型株だからいいけど、うん、それで振り落とされるんですよ、うん、だから、そうするとだらだら下がるかもしれないけど、まあまあ、これは全然まだまだ見どころある会社だと僕は思ってるけど
な。コメントも来てるんですけど、うん、円高になれば、
そうそう、原料、材料
の。あ、そうそうそう、それもある、ただ、これ、小麦が主だから、パン屋っていうのは、はい、まあ、半島制だから、そんなにヒットはしない、
ゆっくり、
思ったよりゆっくり。
はい、
でもランチパックの中 の、 あの具材とか、
ね、
オリンピックでもランチパック有名になったらしいんで、これなんだこれうめえじゃねえかみたいな、フランスの中であんまり美味しいのなくて輝いてたみたいです、うめえなみたいな。そう、
そうですね、2212の山崎製パンですが、今週は2865円で終えています。山本さん、今のお話聞いて、保有目安の期間、はい、そして星はいくつでしょうか。
もうちょっと4いっちゃおうかなっていう、
ね、なんか今すごい熱量も違いましたよね。
これは自分でもいいと思って、
しかも円高になってこの今の状況で、うん、もうなんか
もうちょっと乗せとけよ
いや4もうマックスレベルですから、
いや点だって5まであるんでしょ、
いやそうですね、リアル感で大事にしてる。
いや俺これ5だよ
いやもういやグルナビの4ってもうなかなかないじゃないですか。
いや
グルナビの数字の付け方が
有料プランにしたら 3.6 じゃつかないという話もあって、
ね、4は相当なんですよ、100名店
です。5まであんだ、
ブロンズぐらいあります。
すんなよこれ、5でいいだろうこれ
なかなか、なんかこの番組始まって以来ぐらいの激推し、
僕の意見で曲げるのおかしいですけど 4.1 に 4.1 で許してください。
マジか、5でいいだろ、
いやもう僕の数字なんで坂本銘柄に変わってますから 4.1
で、それで俺ずっと言ってきた。
保有目安は、
保有目安もう長く長期でいいんじゃないですか。
長期でということですね。はい、2212山崎製パン、今週は2865円で終えています、はい。もう一銘柄の名前だけ、
はい、
銘柄だけ、
はい、9045の京阪ホールディングスです。
はい、9045の京阪ホールディングスについてはこの後延長配信でじっくりお話伺ってまいります、はい。それではここでお知らせです。岡さんオンラインから特選銘柄情報の動画を来週公開する予定です。題して四季報プロ500、秋号から見るセクター見どころがある銘柄を解説です。坂本さんが注目銘柄をじっくり解説します。この動画ですが、岡さんオンラインに講座をお持ちの方限定でご覧いただけます。詳しくは番組ブログ、 YouTube のチャット欄、または岡さんオンラインのホームページご確認ください、うん。これから講座を解説しても動画ご覧いただけますので、ぜひこの機会に講座の解説をご検討ください、うん。講座解説者限定動画は今後も随時公開していく予定ですのでご期待ください。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。ここまで岡さんオンラインからのお知らせでした。さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡さん証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて、現在のマーケットなんですけれども、ドル円が1ドル143円20銭から30銭台、そして日経平均先物ですね、 5.3% の下落となっています。 37,710 円、2140円のマイナスとなっています。先物の下げ大きくなってますね、はい。さて、来週なんですけれども、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの竹部力也さんをスタジオにお迎えする予定です。雇用統計に関してじっくりとお話伺いますので、どうぞお楽しみに。ここまでラジオタイムのお相手は坂本慎太郎さん、大和勝孝さんでした。お二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役は八木ひとみでお届けしましたどうもありがとうって言えなかったですなんでだろう、本当にありがとうって思ってますよ、かぶりつきマーケット情報局、ラジオを聴きの方とはここでお別れです。